中小機構沖縄プレゼンツ、沖縄プロデュース。
さあ、水曜日のこの時間なんですが、沖縄固有の資源を生かした新商品開発や県内外への販路開拓、海外展開など沖縄の中小企業の皆さんのチャレンジを応援する沖縄プロデュースをお送りしております。今朝はですね、パイナップルの搾りかすを飼料に活用して独自の豚肉作りに取り組んでいる与那原町の株式会社金正ミート代表取締役社長浦秀治さんと、中小機構沖縄のプロジェクトマネージャー石原森次郎さんにスタジオにお越しいただきました。浦さん、そして石原さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、スタジオに美味しいものをたくさんいろいろと持ってきていただきましたが、これはどういったものになるんでしょうか。
当社が長年養豚農家と手掛けてきたパイナップルポークアグーで作ったベーコンとソーセージです。まず召し上げてみてください。
ありがとうございます。 1,2,3,4,5,6 種類お持ちいただいたんです。あの、まず発色いいですよね。もうどれ食べようかな。ロースハム食べようかな。
たくぼさんはハムを、
はい、いただきます。メロディさんも
ベーコンはぜひ召し
上げてみて。じゃあ私、じゃあベーコンいただきます。はいはい、すごくいい香りがするんですよね、お肉の。じゃあベーコンいただきます。
はい、あー、これは美味しい。あの、肉の旨味がまず最初ね、全面的に出て、その後適度な塩加減がやってきますね。
なんかベーコンの場合ちょっと甘みも感じられますね。
は
い、
そうですね、
はい、美味しい。
ベーコン気になるんで、
ちょっと、いや、あ、食べてみてください。はい、いや、甘みもありますよね。
あ、美味しいです。
ね、油の質がいいんですね。
ああ、
この甘み、油の甘みですね。
はい、はい、
そしてその油があんまりくどくないんですよ ね、
ね、
爽やかな感じですよね。
はい、
うまい。
おいしい。 いや、こちらのパイナップルポーク、まあ、いかにもね、南国の沖縄っぽいブランド名なんですけど、
はい、
そもそもパイナップルの搾りかすを餌に活用してみようという発想はどこから生まれたんですか。
はい、ご存知のようにです、パイナップルは肉を柔らかくする酵素などを多く含んでいて、大学などの研究でもパイナップルの搾りかすは家畜のエネルギー源として有効だという発表も散見しました。そこで従来から取り引きになった糸満市にある神谷ファームにパイナップルかすを餌に利用してはと提案し、始まったのが今からちょうど10年前です。従来肥育してた豚と比べて元気な豚が育つようになったそうです。で、南国ならではの飼料で沖縄県産豚肉としてのアピールも高く、取引先の全国の料理店からも大きな期待をいただいています。
これとワインとか合わせるとね、おしゃれな店でね、ぴったりですよね。
その辺狙って開発をしてます。
あ、そうなんですね。はい、あの、金正ミートさんといえば、もともと精肉が中心だったということなんですが、
はい、
なぜこういった加工品の製造も手掛けるようになられたんですか。
そうですね、うちのような規模の小さい精肉会社の取扱量を一挙に増やすのはちょっと難しいです。量を増やすためには今ある お取引先を増やさないといけないからです。そして努力は続けていますが、沖縄はブランド豚の競争が結構激しいので、
はい、
簡単に新規の取引先を開始できるほど生優しくはありません。そこで1取引先あたりの取扱量を増やすために精肉以外のアイテムが必要だろうと考え、加工食品に着目しました。
いやー、浦社長やり手です ね、
ね
そんなことないですよ、
ね、まあ、ビジネスを拡大していく上で必要だったっていうことですね。
はい、
そうですよ ね、
ね、じゃあ
そうですね。そして、ただ技術の習得や製造設備の購入など資金的にも時間的にも大きな負担になります。踏み込むにはそれなりの成果が期待できないと辛いことになると思ってます。
そうですよね。
ね、まあ、そこで中小機構の支援を受けようっていう流れになったのでしょうか。
はい、そうです。特産品開発を支援してくれる事業で中小機構の石原さんとお会いし支援を受けることになりました。その結果、平成26年に国の地域資源活用事業の認定を受けることができました。
では続いて中小機構の石原さんに伺いますが、はい、このパイナップルポークについて、まあ、最初どういう印象を持たれましたか。
そうですね、第一印象は、あ、これはいけるなっていうのは強く感じましたですね。なんといってもその豚の生産体制環境がすごく安定しているっていうところがすぐ分かったんですね。
はい、
すると今、召し上がっていただいて分かるように肉質の良さ、油の良さっていうのがもうそのすぐ瞬間に分かったんです。
分かりますね。はい、
でまたまさに今日浦さんはその ブランド化したシャツを着てるんですけど、
う
ん
すごく素敵ですね、
パイナップルポークという名称がすごくいいなということで、これならば認定が受けられるだろうということで、事業計画を作り、まあ、おかげさまで大きな問題もなく認定が受けられたというところです。
なるほど、この3つのポイントってことですね、
はい、そうですね、はい、う
ん、で認定を受けた後はどのように支援をしていったんですか。
はい、基本的には加工品作るのは初めてでいらっしゃったんで、はい、まあ、製造技術をまず習得をしてくださいと、うん、まあ、それとあと設備の導入で、あとパイナップルポークというものをどうブランド化するかというこの3点が大事なところでした。でパイナップルポークのブランド化については結構悩みましたですね、うん、それで、どういった方々に向けて情報発信をするかというと、やはり30代半ばぐらいから50歳ぐらいまでの女性が、あ、可愛いなと思ってくれるような、まあ、そういうデザイン、あと少々割高感ありますけれども、時には美味しいもの食べたいよねという気分を満足させてくれる食材みたいな、うん、そういう位置づけを表現できたらなということで、今こんなブランドデザインになっているというところでございます。はい、
ね、ネーミング確かに可愛いですよね。
可愛い、ね、はい、このパイナップルポークのシールもすごく可愛らしいですよね、
はいはい、そうですね、う
ん、パイナップルポークって聞いたらやっぱりね、なんか自然に甘いんだろうなって思いますよね、甘みも他の肉に比べるとね、
はいはい。
そして、カリマサミートの浦さん、まあ、現在の事業の進み具合というのはどういう感じなんでしょうか。
はい、まずは先立ってのぼりに向けて牛と商材を開発し、うん、市場やバイヤーさんのたちの関心を探っています、うん、その状況を見ながらお取引先の個別の交渉に入っていって、年末の牛と商戦をしっかりものにしたいと考えています。
では中小機構としての今後の支援はいかがでしょうか。
はい、ブランド化もある程度うまくいきましたんで、今後は販路開拓っていうのが一番大事なポイントですね、
うん、
でパイナップルポークはすでに東京の飲食店でも提供されていますんで、本土の大手チェーンスーパーなどはではなくて、まあ、小規模ながらも独自の品揃えを行っているこだわりスーパーというのがありますので、まあ、そういったところを丁寧に掘り起こしていくような支援をしたいと思っています、うん、ラジオをお聞きの皆様もスーパーなどでパイナップルポークっていう、黄色の豚のマークをご覧になりましたら、ぜひお試しください。
はい、本当に ね、 なんか美食家とか、ね、呼ばれる人たちと好みそうな、ね、
そうですね、
味と品質ですよね、はい、浦さん石原さん、今日は朝早くからどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日の放送はですね、番組ブログでもう一度聞くこともできますよ。また今日の内容についてのお問い合わせは中小機構沖縄、またはカネマサミートのホームページにアクセスしてみてください。
来週のこの時間はよろず支援拠点の上地さんと中小機構の橋本さんにお越しいただきます。
もう一個いただきましょうね。